皆さんこんにちは。プレプリドンドンマス RT です。2026年5月12日付のマス RT カテゴリから計13本の論文をお届けします。1本目はシャオロン・ハンさんによるヤングタブロー・デスクリプションズ・フォー・ザ・ポリーヘドラル・リアリゼーションズ・オブ・クリスタル・ベース・イン・タイプ A の N、タイプ A の N における結晶規定の多面体実現のためのヤングタブローによる記述です。この論文では、タイプ A の N における結晶規定の多面体実現と特定のヤングタブローモデルとの間に、明快な組み合わせ論的な対応関係を築き上げています。もともと多面体実現というのは結晶規定を多方体の中の整数点として記述するものですが、一方でヤングタブローのような組み合わせ論的なモデルもありました。これまでは線形関数を介しての間接的な記述にとどまっていて、結晶規定の要素と直接結びつける方法がなかったんです。そこを著者は線形関数に頼らずに結晶同型な写像を直接作ろうと試みました。そのために導入されたのがリバース半標準ヤングタブローとリバース偏円的に大きなタブローという2つの新しい概念です。これは標準的なモデルをある固定値から引くことで中身の値を反転させるという面白いアプローチですね。この手法によってリバースタブローと多面体実現における整数列との間に結晶同型を構築し、さらにゲルファンとツェルチンパターン上の自然な結晶構造を導き出しました。結果として D インフィニティの結晶グラフが中心対称性を持ち、 V ラムダの結晶グラフが左右対称性を持つことが示されました。またグスティックデータがリバース半標準ヤングタブローから直接読み取れるという具体的な記述も得られています。多面体、タブロー、そしてゲルファンとツェルチンという異なるモデルをリバースタブローという枠組みで統一した点は、量子群の表現論を研究する上で非常に直感的で強力なツールになりますね。2本目はフレデリック・ M ・グッドマンさんとハンス・ウェンズルさんによるセミシンプリシティ・クライテリア・フォー・アルゲブラス・ウィズ・ア・ジョーンズ・ベーシック・コンストラクション、ジョーンズの基本構成を持つ代数の反単純性判定基準です。この論文ではジョーンズの基本構成を繰り返し適用して得られる幅広い代数について、それが反単純であるかどうかを判定する新しい基準を打ち立てています。具体的には、ブロア代数やバーマン・ウェンズル・村上代数、そして旧ブロア代数といったものにこの手法を適用して、任意の表数の体において反単純となるための具体的な条件を導き出しています。もともと、これらの代数の反単純性を調べるには、グラム行列式を計算したり、セミノーマル表現を調べたりする必要がありました。でもこれらは計算量が膨大で本当に大変な作業なんです。そこで著者たちはマルコフトレースの重みと代数が持つセルラー構造に着目するという非常にスマートなアプローチを取りました。彼らはまずこれらの代数の性質を抽象化した12個の公理を定義し、その枠組みの中でマルコフトレースが非対化であることと反単純性がどう結びついているかを証明しました。これにより複雑な行列式を計算しなくてもトレースの重みがゼロになる条件を確認するだけで判定できるようになったんです。これは実用的に見てものすごい効率化ですよね。最終的にブロア代数ではループパラメータと体の表数の関係が、そして BMW 代数や Q ブロア代数ではパラメータが1のべき根であるかどうかが重要であることが示されました。理論的な美しさと実用的な便利さを兼ね備えた非常に鮮やかな研究でした。3本目はファン・ジョーさんによる BGG リゾルーションズ・コスズーリティ&ストラティフィケーションズ・パート2・ザ・ヤコビトゥルーディ・アルゲブラ BGG 分解能コスズル性および相加第2部ヤコビトルディ代数です。この論文では シュラ関数におけるヤコビトル D の行列式公式を最高ウェイト現象の影として喧嘩するという非常に野心的な試みがなされています。具体的にはサイクロトミック系 LR 代数のある種の準遺伝的証としてヤコビトル D 代数と呼ばれるものを導入しています。驚くべきはこの代数の支配的な単純モジュールが BGG 分解能を持つことを示した点です。これを複素数帯上の対象群の代数に制限するとスペヒトモジュールの置換モジュールによる分解能になります。この結果を導き出すために著者はヤコビトル D 代数やそれとモリタ同値なゾーゲル計算が下半分部分代数がコスズルであるという意味でのニルコスズルであることを証明しました。さらにこの下半分部分代数に関するコスズル相対性を用いることで元の構造を復元できることも示されています。代数的な構造を巧みに操って古典的な行列式公式予見のレベルまで引き上げた視点は本当に鮮やかで感心してしまいますね。4本目は重岡下谷さんによる A レシプロシティテオアムオブロビンソンベンソンウェブフォーフィニテディメンショナルシンメトリックアルゲブラス有限次元対象代数におけるロビンソンベンソンウェブの相反定理です。この論文ではもともと有限群とその部分群の間の特別な関係を記述していたロビンソンベンソンウェブの相反定理をもっと広い代数的な枠組みまで拡張しています。具体的には代数的に閉じた対上の有限次元対象代数という設定でこの結果を一般化しました。もともとの定理は群と部分群という強い制約がありましたがこの研究ではバイモジュールで結ばれた2つの代数のモジュライ圏の同値性を理解するためのより柔軟な道具を提供しようとしています。ここが非常に心強いところですね。アプローチとしては左右両方で遮影的なバイモジュールを用いてある遮影化法分解における単純モジュールの多重度の関係式を導き出しています。そして元々のロビンソンの相反公式がこの一般化された定理の特殊なケースに過ぎないことを証明しました。さらに摩周群の24次とその特定の部分群を用いた例が挙げられていて従来の群と部分群の関係だけでは計算が難しいケースでもこの新しい定理を使えば多重度をすっきりと計算できることが示されています。表現論における複雑な解析を簡略化できるというのは実用的でとても面白い成果だと思います。著者はこの定理が岩掘りヘッケ代数のような他の構造にも適用できる可能性を示唆しており今後の表現論の研究に大きな影響を与えそうです。5本目はアルカディ・ベレンステインさん、ジェイコブ・グリーンスタインさん、ジアン・ロンリさんによるヘッケモノイップ Their Homomorphisms and Parabolicity ヘッケモノイドその順動形と放物線性です。この論文ではヘッケモノイドの順動形について詳しく研究しています。特に注目しているのが放物線的な要素を放物線的な要素へと移す放物線順動形と単射的な順動形の2つのクラスです。まず放物線的な要素についてですがこれらはヘッケモノイドの中でかなり謎に包まれた部分集合を形成しているため研究者にとっても非常に興味深い対象になります。著者たちはこの放物線順動形が実はたくさん存在することを見つけ出しました。さらに単射的な順動形の分類にも取り組んでいます。第一歩として古典的な型のヘッケモノイドの間にある局所単射で連結な順動形をすべて分類しました。そしてこれらはすべて単射になるだろうという期待を寄せています。驚くべきはこうした放物線順動形や単射順動形の研究を深めた結果副産物としてヘッケモノイド間の順動形全般をある程度まで記述できたという点です。一つの視点からアプローチしたことで全体像が見えてくるという展開は数学の醍醐味を感じさせてくれますね。6本目は ヒロエカズキさんによるミドルコンボリューションフォーライアルゲブラレプレゼンテーションズ D 代数表現のための中間畳み込みです。この論文では微分方程式や合成局所系の研究で非常に強力な道具として知られる中間畳み込みという概念を D 代数の世界に持ち込もうとしています。具体的には自由リー代数やドリンフェルトコノリー代数といった特定の構造を持つリー代数の下群に対してこの関数を定義しています。アプローチがとても巧妙でD代数のホモロジーを用いて定義されており、特にロングムーディ関数のパラメータを変化させた変形版を導入している点が非常に興味深いです。この新しい関数を使うことで、従来の複子暗系における下方的中間畳み込みを特別なケースとして再現できるだけでなく、対数接続に関する原岡さんの研究とも整合性が取れることを示しています。さらにホロノミーリー代数における中間畳み込みと局所系におけるそれが対応しているというリーマンヒルベルト対応のような関係性を導き出している点には数学的な美しさを感じます。一般的な条件下で下群の規約性を保つという合成則まで証明されており、表現論と超平面配置の幾何学をつなぐ非常に汎用性の高い理論が構築されました。7本目はワンスキムさんとミンジュパクさんによるコンバージェンスオブオービタルインテグラルズオンユニタリーグラップスインポジティブチャラクタリスティックマサ表数におけるユニタリ群上の軌道積分の収束性です。この論文ではヒアルキメデス局所帯上のユニタリ群において軌道積分が絶対収束することを証明しています。実は表数が0の場合、この収束性はジョルダン分解や指数写像を使ってリー代数に問題を移すことですでにしっかり証明されていました。ですが正表数の世界では話が変わってきます。帯が高くない場合ジョルダン分解が保証されなかったり指数写像がうまく使えなかったりとかなり厄介な状況になるんです。そこで著者たちは表数に依存しない新しいアプローチを考えました。まず分解が難しい要素を扱うためにプライマリー要素という概念を導入し、それを特定の有理放物部分群に関連付けます。さらに強弱類を回収合として含む平多様体を巧みに構築し、その上の速度を用いることで絶対収束を導き出しました。どんな表数であっても局所的に定数でコンパクトな台を持つ関数を使えば軌道積分が必ず収束するという結論を導いたのは本当に見事な成果だと思います。この手法を使えば表数が2でなければ他の古典群にも応用できそうだと述べており、今後の展開にも期待が膨らみますね。8本目は赤木亮太さんとジチャオチェンさんによるフラクタルフェノメノインシーG ベクターズオブザマルコフクイバーマルコフキバーの C ベクトルおよび G ベクトルにおけるフラクタル現象です。この論文ではマルコフキバーを含む特定の形式を持つランク3の行列に関連した C パターンと G パターンの研究が行われています。特に修正された C ベクトルと G ベクトルの部分パターンが線形同形であるという驚くべき性質を証明しています。これにより対応する G ファンがフラクタル構造を持っていることが明らかになりました。数学的な構造の中に自己相似的なフラクタルが現れるというのは視覚的にも非常にワクワクしますね。さらにこれらのベクトルをカルキン・ウィルフの木に似た再帰的な関係を満たす整数のペアを使って具体的に書き下す公式を導き出しています。これにより互いに相な整数によるパラメータ表示が可能になりました。この結果を応用して G ファンのサポートの補集合の連結成分をすべて記述し、それらが3種類の線形写像によって再帰的に生成されることを示しています。複雑に見える構造がシンプルな再帰的なルールで完全に支配されている様子がとても鮮やかです。9本目はマス SG からのクロス投稿でウォンボジョンさん、ロガンジャンカラバスさん、 サンジン D さんによるプロパーモデュルズオーバージンズバーグ DG アルゲブラス&コンパクト深谷カテゴリーズオブプラムビングスプランミングのコンパクト深谷剣とギンズブルグ DG 台数上の適切モジュールです。この論文では表現論とシンプレクティック幾何学という2つの異なる世界をつなごうとしています。特にプランミング空間という特殊な構造を持つ空間においてコンパクト深谷剣という捉えどころのないカテゴリーをどうやって生成するかという問題に挑んでいます。研究チームはラップド深谷剣が一般化されたギンズブルグ DG 台数と等価であるという点に着目しました。幾何学的なコンパクトラグランジアンの性質を台数的な適切モジュールの条件に翻訳して考えるというアプローチが非常に鮮やかです。特にカラビアウ構造を持たせるために非正の次数を持つキュバーに焦点を当てている点が巧みですね。結果としてヤコビ有限という厳しい条件を課さなくても適切モジュールを生成する特定の集合を特定することに成功しました。さらに没入コンパクト深谷剣と適切モジュールのカテゴリーそしてラグランジアン骨格上のマイクロローカル層のカテゴリーが互いに等価であることを証明しています。単なる理論的な証明に止まらず次数ゼロのサイクルが新たな生成元を生み出すという具体例を示している点に数学的な深みを感じます。この成果によってブリッジランド安定条件やクラスターカテゴリーの構築が可能になりウォールクロッシング現象やドナルドソン・トーマス普遍量の研究に新しい道が開かれたことになります。10本目はマスドット QA からのクロス投稿でリルオさん、チャンジアンスーさん、ゼミンシューさんによるアフィネイクアンタムグラックス&スタインバーグバラエティーズオブタイプ C2 タイプ C のシュタインバーグ多様体とアフィンアイクオンタム群第2部です。この論文は幾何学的表現論という非常にエキサイティングな分野の研究でタイプ C のシュタインバーグ多様体の等辺形群を使ってアフィンアイクオンタム群を幾何学的に実現しようという試みです。実はこの手の構成はタイプ A では前からできていたのですがタイプ B や C、D といったケースはなんと数十年もの間生態がつかめないままでした。これまでの研究ではあるパラメータが偶数の場合にのみ順動形が作られていましたが軌道が閉じていないために局所化という少し面倒な手法が必要だったんです。そこで著者たちはまずパラメータが奇数の場合に注目しました。対角軌道が全て閉じていることを利用して局所化を使わずに直接的に演算子を定義しアフィンアイクオンタム群の表現を構築することに成功しました。さらに驚くべきは偶数のケースについてもタイプ D のシュタインバーグ多様体を経由するという新しいアプローチを導入して局所化を不要にした点です。最終的にこの順動形が全写であることを証明し標準モジュールや単純モジュールの構成まで導き出しました。ドリンフェルトの新しい提示における複雑な正リレーションズを幾何学的に検証しきったというのは技術的に相当な快挙だと思います。台数的な構造と幾何学的な枠組みが見事に結びついた非常に完成度の高い研究でした。11本目はマス .co からのクロス投稿で長野寛さんによるフリップオブラティス格子のフリップです。この論文では任意の半順序集合に対してフリップという新しい組み合わせ論的な操作を導入しています。特にある格子を別の格子へと移すようなフリップのことをミューテーションと定義してその性質を詳しく調べていますね。面白いのがフリップがミューテーションになるための必要十分条件を導き出している点です。さらに局所的にミュータブルな格子やミュータブルな格子という概念を導入しミュータブルな格子は半分配的であるということを証明しています。またタイプ A やタイプ B のカンブリアン格子が局所的にミュータブルであることも示されました。異なる向きを持つ有限型のコクサーキュバーに関連する格子たちが ミューテーションの列によって結ばれているというのは、構造的なつながりが見えてとても興味深い結果だと思います。最後にカンブリアン光子にミューテーションを繰り返し適用して得られるオルドビス菌光子という新しい光子のクラスを導入しています。この新しい光子の構造について今後の研究につながる予想も提示されていました。12本目はマスドット AG からのクロス投稿で、ジョン・ピングイさんとブライアン・ R ・ウィリアムズさんによる2ディメンショナルビラソロアルゲブラス二次元ビラソロ代数です。この論文では表形場理論などで非常に重要な役割を果たすビラソロ代数をより高い次元へと拡張しようという挑戦的な試みがなされています。実は通常のベクトル場のリー代数を使うと高次元では意味のある中心拡大が見つからないという壁があるのですが、著者たちは同来代数幾何学という現代的なアプローチを使ってこの問題を鮮やかに解決しました。具体的には穴の開いた形式的円盤状の接層の同来帯域切断というかなり高度な設定を導入しています。ここでジュアノルー法を用いて具体的なモデルを構築し、ゲルファンドフクスコホモロジーなどを駆使して解析しています。驚くべき結果は、2次元の場合中心拡大の空間が2次元になることを証明した点です。さらに局所的なグロテンドティークリーマンロッホ定理の普遍的なバージョンを証明し、普遍的なビラソロ類と結びつけました。表現論と複素構造のモジュライ空間をこのように結びつける視点は非常にエレガントで刺激的ですね。単なる計算に止まらず、数論的な風味のある普遍的な特性類まで持ち出している点に著者たちの深い洞察が感じられました。最後は大和本田さん、ジャスティン海 D さん、一方リーさんによるパラファーミオーニゼンザモンスターモンスターのパラフェルミオン化です。この論文では中心電荷が24であるモンスターども競馬理論を奇数素数に関連する部分群を用いてパラフェルミオン化するという非常に野心的な試みがなされています。これまで素数2に注目したフェルミオン化の研究はありましたが、それを奇数素数へと一般化して非可逆なゲージ化という視点からモンスター理論とパラフェルミオン理論の関係を解き明かそうとしています。具体的にはモンスターの分配関数の総線形分解を用い、パラフェルミオン理論と対になる合理的な理論を組み合わせて対角理論を構築し、そこからモンスター理論を導き出しています。驚くべきはこのプロセスを通じてモンスター理論がパラフェルミオン理論の整数スピン部分圏という融合圏によって特徴付けられる対称性を持つことを証明した点です。さらに素数が3、5、7の場合について新しい欠陥マッケートンプソン級数を計算しています。特に素数が3の時はフィボナッチ欠陥マッケートンプソン級数が再現されており、非常に美しい結果となっています。またこれらの級数の普遍部分群が合同部分群になることも示されました。興味深いことに、素数が3や5の時は普遍群が主数0の部分群になりますが、これはあくまで低い数での偶然に過ぎず、より大きな素数では一般に正の主数を持つことが示唆されています。数学的な偶然が崩れる瞬間を捉えているようで、非常にエキサイティングな考察だと思います。さてさて、今日は表現論から結晶規定、反単純性やコスズル性、そして不可逆転やリー代数まで非常に奥深くエキサイティングな世界を巡ることができました。数学の持つ美しさとつながりを存分に感じられた充実した時間でしたね。それではまた次回お会いしましょう。